さあ、それではここで、御言葉に移りたいと思いますけども、私たちが今回この船橋聖書バプテスト教会に来たのは、実は7年ぶり。2016年の3月に、私たちはアフリカ・ウガンダから一時帰国してファローとして、船橋教会に訪れたのが最後でした。その時にはまだこの街道はなかったんです。まだ仮の街道というか建物で私たちはそこに招かれて、そこで、お話をして、次来る時には新街道かななんてお話をして、あれからもう7年経ったんです。でもまあそうは言っても、私はまあ例えば青年の合同慶応地区青年会ですとか、その他のいろんな機会でこの街道には来ていますし、なので初めてという気は全くないんですけれども、でも今回は7年ぶりの船橋教会ということで、ちょっと気合を入れてですね、よし、私はもう牧師になっても5年も経ってますから、もう一度宣教師モードに切り替えて、よっしゃ、ウガンダの衣装を着て、いやもう佐藤先生牧師なのになんだまだ宣教師なんだなんていうふうにですね、みんなに感動してもらおうと思ってですね、ウガンダの衣装を着て、きっとみんなびっくりするだろうなと思って今日来たんですよ、車で。はい、あ、マスクを取っていい。こういう顔をしております。すみません。ですからもうみんなが、あ、佐藤先生、あ、ウガンダの衣装すごいななんて思ってくれると思ったらですね、駐車場にいるほとんどの人がこの衣装、いや、もっと私よりも派手な目立つ衣装を着ていたんですよ。もうどれが佐藤かわからないような、いや、むしろ私の方が地味に見えてしまって、いや、ちょっと交換してほしいななんて思うぐらいですね。でも今日はこうやって久しぶりに船橋教会で、この宣教の、私の一生涯の使命であるこの世界宣教の話を皆様と分かち合えることを心から感謝しております。主が良くしてくださったことに対して私たちは何をお返ししよう、お答えしようというふうにやったんですけども、やむはちというならば、やっぱお返ししようがいいかなと思いまして、ちょっと変えてしまってすいません。さあ、私たちはもう一度聖書を読んで、詩編116編12節、ここをもう一度、繰り返して見てスタートしていきたいと思います。詩編116編12節、こう書いてあります。主が私に良くしてくださったすべてに対し、私は主に何とお答えしたら良いのでしょう。今回この船橋教会が素晴らしい宣教大会のために、もう飾りデコレーションや、また皆様のモチベーションや、そのこれを迎えるための積み重ねてきた準備を本当にこの目の当たりにすることができて本当に感謝しております。本当にいいですね、素晴らしいですね。やはり宣教というのは教会を活気づけます、またワクワクさせます。ぜひこの宣教大会だけにとどまらず、普段から何かこのような、いつもワクワクするような、あ、教会に来て本当に楽しいなと喜べるような、笑顔になれるような、そんなぜひ教会づくりをしていただきたいと思います。そのためには大切なのはやっぱり世界宣教、ここに目を向けるとこういう気持ちになれるんですね。なぜならばこれはイエス様が私たちに望んでおられる働きだからです。イエス様がスタートされたこの世界宣教は、教会、そしてそこに集う一人一人に与えられた大切な責任です。そしてこのイエス様から始まって、その受け継がれた人たちはじめ、当時のクリスチャンたちが世界宣教をしていったから、今私たちはここにいるんです。そして主を共に賛美することができているんです。イエス様は、聖書の中で、受けるよりも与える方が幸いであると言われました。なぜなら、私たちはすでにもうたくさんのものを神様から受けているんです。しかし問題はですね、私たちが多くを受けていることを忘れてしまう。あるいは、気にもせずに感じていない。そういう私たちが、普段の日々の生活をするにあたっているのではないでしょうか。例えば私たちの周りを見てください。もう宣教どころではない、信仰どころではない、私の気をもませるあの問題、あの試練、あの不平や不満、 そういったもので私たちの生活というのはたくさんいっぱい満ち溢れているので、私たちはそちらの方ばかりに目を向けてしまいます。そうすると私たちは、イエス、私が受けた多くの恵み、祝福、良くしてくださったことよりも、私の周りのあのこと、このことばかりに目が行ってしまい、何をそれに対してお答えしようかというよりも、どのようにこれを解決しようか、そちらばかりに私の生活が向いてしまうんではないでしょうか。ですから今日は私たちは、まず、この宣教をする私たちが何を私たちがお返しできるか、お捧げできるかということをよりもまず何を私たちはいただき、そして何を私たちのために神様はなしてくださったのかということをもう一度発見し、感動し、そして感謝をしなければいけません。それがあって初めて私たちは心からの奉仕だったり、働きだったり、捧げ物だったり、または献身を持ってこの宣教へ参加できるのではないでしょうか。一言お祈りしましょう。愛する天の神様、今日のこの船橋聖書バプティス教会の宣教大会、あなたに主にあって心から感謝いたします。本当に皆があなたに目を向け、あなたの一大プロジェクトである世界宣教について共に心を馳せ、そして何ができるのかをワクワクしながら、あなたから御心をいただきたいと思います。どうぞ一時あなたが全てをご支配ください。そして私たちに今必要なメッセージを与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さあ今回のテーマ、この、主が私に良くしてくださった全てに対し、私は主に何と答えしたらよいだろうか。こういうテーマになっております。しかしこの中で私たちは、やはり私たちは自分のことばかりに目をやるんではない、私たちを愛してくださった主のこと、また私たちの周りにいる人々のことに心を向ける、この作業を私たちはしていかなければなりません。そして今回のこのテーマ聖句、このテーマ聖句と対になって出てくる聖句があるんですね。それが何かというと、同じ詩編なんですけども、103編の2節、ここもよく開かれる箇所なので、ここも見ていきましょう。こう書いてあります。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。こう書いてあるんです。ということは、私たちは裏を返せば、いつも大切なことを忘れてしまう危険性があるから、ここに主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなってこう書いてあるんです。例えば、大切な重要な書類の提出期限、または学校で先生にここはテストに出るからなと言われた大切なポイント、または大切な人とのアポイントメントの時間や期日、また特に今の時代はですね、煩雑なパスワードや暗証番号ね、スマホを使っていると各アプリにですね紐付けられている、それを覚えることも本当に大変ですよね。マイナンバーカードにもパスワードが設けられたように、あらゆるセキュリティサービスのためには、このように私たちは身の回りに決して忘れてはならないことが多くありすぎます。どうですか皆様、忘れたことなんかありませんか？あれログインできない、あなんだかななんてよく私なんかあるんです。でも逆にもちろん忘れたいこともたくさんあるかもしれませんね。でも私たちは忘れてはならないことが身の回りにたくさんありますし、忘れたいこともたくさんあるかもしれないけども、神様があなたに良くしてくださったこと、恵みや祝福、何よりも救いの恵み、将来の希望の約束、これだけを私たちは決して忘れてはいけないんですね。こんな聖句があります。新約聖書になります。ヘブル人への手紙の2章1節、ここにも忘れるなということに関連した聖句になっております。ヘブル人への手紙の2章1節、 こう書いてあります。こういうわけで、私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりません。ここにも明らかに私たちが大切なことを忘れてしまうから、気をつけなさい、ますますしっかりと言われているんです。このますますしっかりという強調されている言葉、この言葉には実はいろんな意味があるんです。このますますしっかりというのは、注意を払うとか、耳を傾けるという意味もあるんです。なぜなら私たちは大切なことを忘れてしまうと同時に、そもそもそれが大切なことと語られているのに耳を傾けないことがあったり、そして聞き流してしまうことがあるからです。特に神様からのあなたへのメッセージ、これに関して聞いたにもかかわらず忘れてしまったり聞き流してしまうことがあれば、これは大変もったいないことですね。ぜひ今日の御言葉にも耳を傾け、聞き流さないようにしていただきたいと思います。で、なぜこういうことが私たちのうちに起こるのかというと、私たちの信仰が受け身の信仰だからです。皆様、この礼拝に今日たくさん集っています。感謝します。どうしてこの礼拝に今日この時間に来ているんですか？いや、クリスチャンだから。日曜日に教会に来てメッセージを聞く。これはクリスチャンの基本的な私たちのルーティーンです。もしそう思っているならば、この日曜日の来る動機というのが、まあクリスチャンとしての宗教的な何かお勤めかのような。そしてここに来て座って時間を過ごすことによって、あ、自分は今日もクリスチャンなんだなとこう満足するというか、それで自分に安心を持たせる。そういうためにもし教会に来ているならば、当然ここで語られる御言葉が自分にとって何かというよりも、あ、自分はこれでもうお勤めが今日は終わったから、またウィークで頑張ってまた来週、受け身になって当然です。でも私たちが今日ここにいるのはそういう理由で来ているのではないはずです。ここで私たちは神様から何か一人一人個人的に必要な、または知ってほしいこと、決心してほしいこと、悔い改めてほしいこと、そこでその言葉が今日ここで一人一人に語られるんだということの意識を持ってここに集い耳を傾ける。こうであるならば私たちは主が私にとって良くしてくださった全てのことを心に留め刻んでいくはずなんです。ですから私たちは途端に受け身の信仰だとウィークで世の中に帰っていくと、この私たちの周りの諸事情の事柄に対応しなければなりませんから、忙しく心身ともに疲れる生活を送って途端に心が弱くなっていってしまうんです。ですから今日この聖書ではますますしっかりとと表現をしているんです。そうでないと私たちは押し流されてしまう。そうしないと私たちは信仰が、せっかく私たちがここまで培ってきた信仰が押し流されてしまうかもしれないからというんです。この表現は、その、航海に関する、船で大海原を旅する航海を意識して使われている言葉、押し流されるという言葉にもいろんな意味があります。滑り落ちるとか、風に流されていくとか、記憶が失われるという意味があるんです。ですから私たちが受け身の信仰であるならば、知らず知らずのうちに船が港からですね、停泊地点から漂流してしまって、どこにいるのかわからなくなってしまう、そんな状態になってしまう可能性があるということです。私たちの信仰にこんなことが起こってはいけないですね。ですから私たちは、主が私たちに良くしてくださったすべての恵み、祝福、 その事実にしっかりと怒りを下ろして、そしてあなたの人生という船が押し流されないように、難破しない、破船しないようにしてくださいと、ここでは言っているんです。信仰の破船、霊的ダウンというのはですね、私たちが気づかずに少しずつ少しずつ始まるものなんです。そしてそれをそのまま放っておくと、日が経つうちにどんどんどんどん遠くに離れてしまって、気づくと難破してしまう。同じヘブル6章19節にもこういう言葉が書かれています。ヘブル6章19節、こう書いてあります。私たちが持っているこの希望は、安全で確かな魂の怒りのようなものであり、また幕の内側にまで入ってゆくものなのです、ゆくものです。ですから私たちは、私たちが聞いた福音の恵み、宣教の素晴らしさ、今日までの神様からの守りや支え、神様からの励ましや導かれてきた日々を、今日じっくりと一人一人が思い起こし、考え、そして怒りを私たちのしっかりとこの信仰に下ろすような作業を今日していっていただきたいんです。そしてそこから次のステップとして、じゃあその恵みに対して何をお返ししようということになっていくんです。何とお答えしたらよいでしょう、何をお返ししたらよいでしょう。ここには、私は主に何とお答えしたらよいのでしょうという言葉ですけど、これ英語になるとちょっとニュアンスが変わります。What shall I render unto the Lord となっていまして、お答えするが render、英語で render という言葉です。で、render っていう英語はどんな訳があるかというと、repay、返済するとか、reward、報いるとか、または sold、売り払うとか。こう日本語では何とお答えしたらいいんでしょう。なんかこう平坦な。何かあまりこうワクワクしない言葉なんですけど、もっとこれは迫られた、切実な、もっと積極的な意味で語られた言葉なんです。どうしてもしなければならないとか、どうやったらお返しできるだろうかと思いあぐねるとか、どのような犠牲を払えばそれに値するのだろうかという感情が、この私は主に何とお答えしたらよいのでしょうという言葉に含まれるんです。ですから私たちは、どれだけ私たちが主に何をしてもらったかを覚えているか、感動しているか、感謝しているかによって、お返しの程度が変わってきてしまうんです。私たちが神様に捧げる献金一つ取ってみても、それが如実に現れてくるんじゃないでしょうか。ああ、献金の時間だ。ああ、しまった。今日何の用意もないや。開けて、ああ、これしかない。まあ、とりあえず献金だからこれ。そこには感謝や感動や、主の良くしてくださったことを覚えていない捧げ方ですよね。献金一つ取ってしても、このように私たちの信仰が現れてしまうんです。主がどれほどあなたに良くしてくださったことか、その一例をもう一つ聖書の中から見ていきましょう。そう、あ、すいません。これが、リワードの意味ですね。はい。第一コリント6章20節。第一コリント6章20節に、主が私たちにしてくださったことが書いてあります。コリント人への第一、六章二十節、こう書いてあります。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。当時、 借金を返すことができない、できずにですね、その代わりに、この借主の奴隷となって使えることになってしまった負債者をですね、親族や家族が後になって代価を払って奴隷から解放するということがよく行われていました、当時。実はこれが神様とあなたの関係においても行われていたということなんです。私たちに命を与え、そして最高の生きる意味を与えて、その必要さえもすべて備えてくださった作り主なる神様に対して、私たちは自分勝手な道に向かっていきました。人類すべてが罪を持って神に背いた。しかしそれに対して神様はなお私たちを愛し続けてくださいました。その罪を許し、再び神のもとに返すために、一人子であるイエス・キリストを私たちの罪の代価として、地上に遣わし、十字架にお付けになり、その死に渡され、イエス・キリストの命をもって、その流された血潮によって、私たちの全ての罪の代価が支払われたんです。あがなわれるという言葉ですね。あなたを救うために、神が実にこれほど大きな犠牲を払って、今あなたがここにいる、主が良くしてくださったことの最も素晴らしいことです。このお方に私たちが、この支払ってくださった犠牲に見合った返済、到底それはすることはできません。だけども、その中にあって、それでも私たちは最善をもって何をお返ししたらいいんだろうかという思いにならなければいけないんです。その気持ちが、私は主に何とお答えしたらよいのでしょうなんです。この第一コリントによると、それは、ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさいと、私たちができることを提示してくれているんです。この体というのは単にこの肉体的な体ではありません。まあそれも含まれますけども、一つ一つの私たちの歩みだったり、行動がこの体という意味になっています。さあ私たちは、このキリストの命の代価によって買い取られたんです。ということは、私たちの所有者はもう神様にあります。そのことの印として、聖霊なる神様が救い主イエス様の代理として私たちのうちに今住んでくださっています。こんなにも素晴らしい恵みをその後にもたくさんくださっています、神様は。あなたを聖霊の宮としてくださった。それも私たちが神に感謝する一つの大きな理由です。さあ、そのことがこの19節にも書いてあります。あなた方は知らないのですか？あなた方の体は、あなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。ですから、神の所有である私たちの人生が、乱暴に扱ったり、自分勝手に用いてはいけないんです。所有者である神様の願われる御心であったり、栄光のために主に何とお答えしたらよいだろうと考えなければいけません。その答えは一つだけではありません。人それぞれ一人一人にできることがありますね。あなたの思い、あなたの時間、あなたの持てるもの、あなたの経済、才能、奉仕、あなたのすべて、それが自分の体をもって神の栄光を表しなさいという意味なんです。それが先ほど賛美させていただきました。ヤムハチの歌のヤムハチをクムエバザ。私のすべてを主にお返ししますなんです。ヤムハチをクムエバザ。ウガンダの人はこれをもって主に栄光を表そうといつも賛美をしているんです。そしてこれでは何を一人一人がするべきなのか、この 思いであったり、時間であったり、持てるものだったり、経済だったり、才能だったり、奉仕だったり、それが一番最高に私たちが皆が共通して捧げられるもの、それが何かというと、世界宣教なんです。主が一番お喜びになるお返しが世界宣教の働きなんです。なぜならば、世界宣教の働きのために私たちは、ちょこちょこという世界宣教はありえないんです。私たちの経済的なもの、時間的なもの、思いだったり、奉仕だったり、その全てを傾けて参加しないとできないのが、世界を相手にする一大プロジェクトですから、これはやっぱり最高の主へのお返しのお捧げ物の一つなんです。そして何よりも、イエス様はこう言われたんです。あなたの隣人を自分自身のように愛せよ。これが神様の最も大切な戒めであると言われたんです。しかしこの隣人というのは、私たちのすぐ近くにいる仲のいい仲間だったり、自分の生活範囲の人々のことだけを言っているんじゃないんです。このためにイエス様は、良きサマリア人の話の例えを持って教えてくださいました。それは見ず知らずの、自分と関わりがなかったもの、しかしその人は必要を求めながらどうすることもできない失われたものを、その人のために心を配って、犠牲を払って、時間をかけ、関わっていくこと、それが今私たちがこのことを具体的に実現するための一番最善の方法は、世界宣教に私たちが参加するという働きなんです。この全てが世界宣教で私たちは果たすことができるんです。主の私たちのために良くしてくださった全てのこと、その一つは世界宣教です。この私たちの教会は70年以上前、アメリカから来た宣教師によって福音の種が日本にまかれ、そして人々が救われて教会が立ち始め、今この教会が日本各地にあるのは、私たちが主の恵みとして、主の良くしてくださったこととして、宣教師の宣教の恵み、世界宣教があったから私たちはいるんです。でも今はそこから随分時代が経ちました。そして今ではもう日本人牧師、最初から宣教者は関わっていない日本人の伝道者、牧師、宣教者がスタートした教会が今はたくさんいます。じゃあもうこの日本宣教は世界からの祈りや捧げ物や犠牲はもう必要ないのか？とんでもないです。知っていますか？今でもこの日本の、私たち BBF はもう80、90しか教会が日本全国にあるんですよ。そこには牧師たちが、伝道師たちがたくさんいます。その人たちに任せればいいじゃないかと思いますよね。違うんです。今でもまだ私たち日本の魂を隣人として愛して、宣教師を今でもアメリカや世界各国が送ってくださっているんです。大田聖書バプス教会には今、宣教師の先生が去年から来ています。シュレル・クリス先生、ミランダ先生、ハラン・ベンジャミン君。この先生たちが今、私の教会で奉仕をしています。なぜこの先生たちは日本に来たのか？クリス先生には宣教大会でこういう事実を知ったんです。世界の中で福音未到達の地域がまだまだたくさんあるんだという説教だったんです。その中の第1位、2位、そこら辺になる、もう本当に緊急事態だと言っている国が日本だったんです。日本にはまだ神様を知らない人がたくさんいるんだ。誰かまだこの国に行く人はいませんかというチャレンジに立ち上がったのが、ご家族ですね。シュレル・クリス先生、ミランダ先生ご家族なんです。そして日本の魂を愛して一年前に来てくださった彼らだけじゃないですよ。まだ日本を愛して、例えば調布教会にはザレッラ先生という一番上ですね、宣教師ご家族が今来てくださっていますよ。 または例えば、清水教会には今独身の女性宣教師が来てくださっています。アガペー教会には今、はい、ヨナタン君、バグチ先生の息子さんですけども、宣教師として日本に来てくださっています。大田教会の隣には恵みバプテストテンプルという教会があります。そこの教会にはなんとブラジルから、フェルナンデス先生という宣教師ご家族が今来てくださっています。これから愛知県の豊橋光教会にもフィリピンから宣教師がやってこようとしています。日本にはまだ主の良くしてくださった全てのことが完了していないんです。まだまだこの国には福音宣教が必要なんです。そのために隣人として祈ってくださっているたくさんの国があるんです。では私たちはどうすればいいでしょうか。これだけ私たちはまだ愛され祈られているんです。隣人として私たちのために多くの犠牲を払っている国々があるんです。さあ、それに対してじゃあ私たちが今度私の愛する隣人として世界に目をやり、あの国、ここで必要がある人々のために何をしたらいいんでしょうか。日本からもたくさんの宣教師を今世界各国に使わしています。お返しとしてはまだまだ少ない、足りないのかもしれません。でもこの宣教師の先生たちを私たちは最善をもってこの教会も支えていることでしょう。それだけじゃない、私たちの持てる全てをもってこの世界の人々のために何かできるんじゃないでしょうか。良きサマリア人となって。このお話の重要な点は何かというと、イエス様はこれをユダヤ人に対して語ったお話です。ユダヤ人たちは自分たち、同じユダヤ人たちが隣人だったんです。それ以外のものは自分たちには関係ない人たちだったんです。それに対してイエス様はこの良きサマリア人の話を通して、あなたの国以外の、隣人だと思っている人以外の関わりを持ってない人々、それが本当のあなたの隣人だよねという話をしたんです。私たちはどうでしょうか。日本はまだまだ救いが必要な人がたくさんいるから、まずはこの日本からじゃないかという人がたくさんいます。確かにそれもそうかもしれません。でもそれは私の同胞です。まさに隣人にしやすい人たちです。やりやすい人たちです。しかし主は言うんです。あなたの隣人は、同胞もそうですけども、世界で叫んでいる、そして、御言葉が必要だ、救いが必要だという人々のために、あなたはサマリア人にならなければいけないんじゃないんですかと言っているんです。さあ、今日私たちは何ができるでしょうか。主が良くしてくださったことに対して、私は主に何とお答えしたらよいでしょうか。ぜひ私たちは今日神様からの語りかけに対して、もっと私たちの目を世界に目を向け、人々の魂の救い、隣人に対して関心を持つ、そんなクリスチャンであり、そして主に何をしてくださったことをしっかりと確認し、感動し、感謝できる、そんなクリスチャンになりたいと思います。また午後も引き続きこのお話を続けて、具体例を持ってさせていただきたいと思います。お祈りしたいと思います。天の神様、宣教大会ということで今日あなたの御言葉を見てきました。主が私に良くしてくださったすべてに対し、私は主に何とお答えしたらよいのでしょう。まず私たち一人一人が自問自答しなければならないのは、私に良くしてくださったすべてのことが何なのかということです。それをもう一度私たちは味わい、確認をし、それが次に何とお答えしたら、何をお返ししたらよいでしょうということにつながっていきます。そしてその一番私たちやりがいのあるお返しとしては、世界宣教なんだということを見てきました。神様、今日私たちもう一度私たちの目を、私たちの足元だけではない全世界に目を向けさせてください。 そしてそこにいる人々のために、そこで働いてくださっている先生方や私たちにできる働きを確認することができますように。お祈りの途中ですけども、一つだけ質問させてください。いかがでしょうか。あなたはどこに目を向けていましたか。あなたの足元、私たちの周りばかりではなかったでしょうか。私の生活ばかりではなかったでしょうか。そうではありません。あなたの目を、あなたの足元から全世界に遠くの人々、あなたの今まで関わらなかったこと、関心がなかったところに目を向けることこそ、私ができるあなたへのお返しです。はい、主よ、今日私はそのことを示されました。今日からそれをさらに私たち、そのために心、そして時間、思い、経済、そのものをものを持ってお返ししたいです。そのように決心できる方がいらっしゃったら、その手を主に挙げてそのことを示してみてください。いかがですか。感謝します。あなたのお返しできるところは、分野はどこでしょうか。世界宣教こそがまさにそれを実現できる場所です。他にいかがですか。あなたはどこにお返しをすることができるでしょうか。また午後にも続けてお話をさせていただきます。またお交わりを通しても、共にそのことを分かち合っていきましょう。お祈りします。神様、どうぞこの宣教大会、この午後に至るまで、すべてがあなたへの御心を私たちが探り、何をお返しできるかを考える時間とさせてください。ありがとうございました。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。